はい。じゃあ、プログラムの方を再開させていただきたいと思います。続いてはですね、エピニック57フェロシップ体験ということで、早稲田大学の武田さんの方からご発表いただきます。武田さん、よろしくお願いします。
はい、平と申します。今回、アプリコット2024とエピニック57に、フェロシップとして参加させていただきましたので、その報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはじめに自己紹介のさせていただけたらと思います。名前を滝田愛斗と申します。所属が早稲田大学政治経済学部経済学科の現在学部4年生です。で、ちょっと参加動機の方なんですけども、この学部見ていただけたら分かるように、ちょっとネットワークとはかなり経路が違う学部に入ってるんですけども、私が高校の時に競技プログラミングからこうソフトウェアエンジニアリングを始めて、こうインターンなどを通してですね、こう技術の社会実装っていうところにすごく興味を持ちまして、その中でもこうインターンではデータに関わるインターンをやったり、こうアルバイトに参加させていただいて、まあ、そこでかなりネットワークの重要性に気づいたんですけども、私の学部がコンピュータサイエンスの学部ではないので、こうネットワークの基礎知識の不足っていうところを個人的に感じてまして、そのネットワークの基礎知識の勉強を兼ねて、まず最新技術を知りたいと。で、ネットワークの最新技術だったり、便利な技術、今こう絶対に必要な技術っていうところを先に知れれば、その技術を理解するための基礎的な勉強へのモチベーションにもなるんじゃないかっていうところで、ネットワークのこういった学会であったり、会議、イベントに参加させていただくことになりました。これの以前に、JANOC 福岡で行われた JANOC の方に同じように、支援プログラムを通して参加させていただいて、今回のイベントをご紹介いただいたという形になります。で、それ以外にもこうインターネットを管理する国際組織にも興味があって、まあ、APNIC はじめとした、まあ、IETF、ICANN みたいなところって私としては教科書の中でしか知らないような組織だったので、まあ、それが本当に実在するのかどうかを確認するっていうところと、まあ、やっぱり何をしているか、どんな話をしているかっていうところをやっぱり知りたいなっていうふうに思いました。それ以外にもこう、JANOG 以外にも、まあ、日本に限らないような技術を知りたい、世界で活躍している技術を知りたいっていうところもモチベーションにありました。まあ、初めにアプリコットと APNIC の概要の確認だけさせていただきたいと思います。アプリコットアジアパシフィックリージョナルインターネットカンファレンスオンオペレーションテクノロジーと APNIC の57回目アジアパシフィックネットワークインフォメーションセンターが同時に開催されました。開催地はタイのバンコクにあるアテネホテルという場所で、まあ、ホストは DHNIC になります。開催日が今年の2月21日から3月1日が開催日でして、そのうち、私たちが参加したのが2月27日から3月1日になります。で、この4日間のセッションの中で、会場の中で3つの会場があって、まあ、3つ同時並行の時もあれば、2つ同時並行の時もあったりして、参加するセッションを選ばなければいけないというふうになったので、まず自分としては方針として、いろいろ、ここに例えば APOPS1 位とかイノベーション1位とかあるように、APOPS2 があったり、イノベーション2があったりするので、こういったものを一通り全部見てみたいって思いがあったので、一通りいろんなものを見るっていうところがまず一つのモチベーションとしてありました。で、もう一つは技術に関することだけじゃなくて、国際会議ならではの特徴が見れるようなカンパレ、セッションに参加できればなというふうに思いました。なのでそういう基準で、セッションを選んでいます。まあ、特にその視点にあったところで言うと、カンパレンスでいない、私の参加した3日目のダイバーシティ&インクルーシビティインテックパネルディスカッションなどはこう私、JANOG に参加したときも、こういった、経路のミーティングはなかったので、非常に面白そうだなというふうに、参加する前から興味があったところであります。まあ、次に印象に残ったセッションを3つほど紹介させていただければなというふうに思います。1つ目が初日に行われたエピニックファウンデーションです。 これ、どういったセッションかっていうと、簡単に言うと、まあ、テーマとしてはジェンダーの多様性とインターネットの開発の関係っていうところで、まあ、技術というよりも、組織や個人に焦点を当てて、組織や個人がインターネットに対してどう貢献しているかっていうストーリーを、まあ、一つ一つのストーリーが紹介されていたっていう形になります。で、その中でも特に印象的だったのが、アジア諸国で活躍されている女性エンジニアの紹介。例えば、TH ニックの運営として活躍されている方や、タイの中でセキュリティエンジニアとして活躍されている方。また、スイッチプログラミングという学習のプログラムを通して、まあ、IT に関する技術だけでなく、制作立案や、その他コミュニケーションスキルなど、まあ、いわゆるソフトスキルというところも習得して活躍していってるよっていう、こう、人や組織に焦点を当てた話っていうところが、こう、インターネットっていう、を管理するための組織を作っていこうっていう、こう、思いがすごく感じられた部分でしたので、技術よりも人に焦点を当てたセッションってところが非常に面白いなというふうに感じました。で、二つ目が、これも初日のオープニングセレモニーの中であった発表なんですけども、まあ、テーマは The Intelligent Internet of Things for Sustainable Development Goals というところで、ロンドン大学のクイーン・メアリー校の講師の方からの発表でした。非常に簡単に言うと、まあ、IoT と SDGs の関係っていうところで、まあ、IoT の発展がどう SDGs の達成に貢献するか。すごく極端に言えば IoT はネットワークでデータを取得、送信できるから SDGs の実現を手助けするっていうのが結論にはなるんですけども、具体的にどういうふうに貢献していくかっていうと、例えば道路にセンサーを設置することで、スポーツ通行する車両のタイプや大きさを推定、もしくは中の人の数まで推定できるっていうところで、物流の最適化っていうところをすることができる。物流や交通の最適化をすることが、結果的に二酸化炭素の排出量削減にもつながるっていうところでありました。で、こういった中で、例えば IoT を使えば、二酸化炭素の排出量は削減できるって言いつつ、IoT を使ったり作ったりするためには二酸化炭素排出するんじゃないのっていうような、こういった対立するような課題もあったっていうところが面白い指摘かなっていうふうに思いました。まあ、こういった環境にも配慮したような技術的な取り組みっていうところも、私がジャノグなどで見てこれなかったような、非常に国際的な部分を感じた部分だったので、非常に印象に残りました。最後に3日目、あ、よ、4日目のライトニングトークであった、アウピアリングアット NYIIX ヘルプザ US スクールマーケットというところで、NYIIX さんが、ペンシルベニア州の学校のネットワークの管理をしました、し始めましたっていう、非常に5分間かすごい短いようなセッションだったんですけども、一つシンプルな取り組みがシンプルな結果をもたらしたっていう、私の興味のある技術の社会実装っていうところをすごく感じれたセッションでした。具体的にどういったものだったかっていうと、もともとペンシルベニアの学校ネットワークっていうのは6つの企業が混在していました。まあ、主に Google や Amazon などの大企業のネットワークをいろいろ組み合わせて作っていたものっていうものを NYIX が統一することでコストを大幅に削減できた。で、こう非常にシンプルな取り組みで非常にシンプルな結論なんですけども、これがやっぱり技術でやりたいことなのかなっていうふうな、こう本質的な部分なのかなっていうふうに感じました。で、次に今後、私が今後、この経験をどのように活かしていきたいかっていうところです。これも3つあるんですけども、まず1つ目は、最新技術を常にキャッチアップするというところです。最初にお話ししたように、最新技術を知ってから私は逆算的にその技術を理解するための基礎的な知識っていうものを身につけていくのがいいと思っているので、新しい技術っていうのをどんどん取り入れていって、それをモチベーションに自分の勉強を進めていきたいなっていうふうに思います。それ以外にも、社会に浸透した技術、しなかった技術っていうところも知りたいなっていうふうに思います。例えば、クイック、プロトコルはかなり社会に浸透し始めた技術だと思っているんですけども、それ以前にも TCP の課題を解決するようなプロトコルって今までいくつも出てきた中で、それらはあまり社会に浸透しなかった。一方でクイックは社会に浸透した。これが何でかっていうところを今後勉強していきたいなというふうに思っています。 二つ目ですね。これが技術組織の倫理観を共有するっていうところです。これもモチベーションの一つにあったところなんですけども、このエピニックアプリコットの中で、ジェンダーやマイノリティに関するセッションがやはり印象的でした。この日本の技術イベントで、日本の技術イベントはかなりこう、技術組織の作り方だったり、その技術そのものだったりに関するセッションが多い中で、こういったトピックがあまり日本では触れられているイメージがなかったので、すごく面白いなっていうところと、最終日に行われた、パネルディスカッションでこのような問いがありました。要約すると、女性、技術分野への女性の進出の減少は、機会が少ないということよりも、興味の変遷によって説明されるというところで、まず前提として技術分野に関して女性の進出はまず減ってる、まあ事実があって、それの原因として考えられるのは、女性の技術分野への進出の機会が少ないのか、それとも彼女らの興味の変遷が原因なのか、ということを、このクエスチョンに対して賛成するか反対するか、っていうような議論がされていました。これはすごい面白い。これだなっていうふうに思っていて、まあ、この会場を見ても分かる通り、かなりの部分を男性が占めていると思うんですけども、まあ、これがそもそも問題なのか、問題じゃないのか、変えていくべきなのか、変えていくべきじゃないのかっていうところを、日本の技術組織ではなかなか議論すらされていないっていうところで、今後議論していくことにもなるかなっていうふうに思っています。私が、まあ、今学部4年生で、来年からソフトウェアエンジニアとして就職するんですけども、その後も技術的なこう会議だったり、なんていうか、ジャノブみたいな場所の運営みたいなところにも携わってみたいなと思っているので、こういった技術組織から見た人に焦点を当てた技術的な課題っていうところも既に考えていきたいなというふうに思っています。でもう一つ、APNIC の組織自体が興味深かったっていうところで、非常に私がこの会議に参加する前に思っていたのが、まあ、APNIC の、まあ、いわゆる上の人にもし悪い人がいたらどうするんですかっていうことを、すごいいろんな方に聞いていって、確かにそういうこともあるかもしれないけど、今はまだ善良な関係によって、善良なお互いの協力によって成り立っていますよっていうところを教えていただきました。私が大学でやっぱり政治なども勉強していることもあって、悪い人がいた時にどう対処していくかっていうのは、すごい考えておかなければいけない部分だと思っています。で、私の個人的な意見としては、まだ悪い人はいないけど、絶対に今後悪い人は出てくると思うので、そういった方に対してどういうようなルール作りをしていくかっていうところが、今後考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、最後にですね、まあ、英語の勉強を続けるっていうところで、まあ、かなりネットワークの専門用語が多くて、聞き取れないところも多かったです。特にこう、リスニングは今後を意識して勉強していく必要があるなというふうに思いました。私、ジャノグの支援プログラムに参加して、そこに確か20人ほどいらっしゃったのかなというふうに思うんですけど、まあ、そこで APNIC のこのフェローシップの宣伝もされていて、で、実際に応募された方っていうのは多分そこからは私だけだったというふうに伺っているので、やっぱり日本だったら参加しやすいけど、海外、英語使う場だったら参加しづらいみたいなところで、機会を失うことってすごいもったいないことだと思うので、まあ、今後コミュニケーションの練習、英語をちゃんと勉強していくっていうことは、まあ、続けていきたいなというふうに思っております。で、最後にこの参加の支援プログラムに関する所感だけお話しさせていただければなというふうに思います。まずはこの支援プログラム採用していただきありがとうございました。この支援プログラム、具体的に何していただいたかっていうと、日本からタイまでの交通費、飛行機であったり、ホテルの金銭的な援助っていうところをまずしていただきました。これもやっぱり大学生の私としては非常に大きい部分で、これがないと参加できなかったっていうふうにはすごく思います。それ以外にも、事前の打ち合わせや現地での交流会、他の参加者の方を紹介していただくなので、実際セッションにただ参加するだけでは聞けないような裏話も非常にお伺いできたので、それはこの参加支援プログラムならではの経験だったんじゃないかなというふうに思います。そうですね。それに加えて、まあ、APNIC の組織全体、APNIC という組織のお話っていうところも お伺いできたので、すごく貴重な経験となりました。以上で発表の方を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、どうも発表ありがとうございました。非常に良い発表だったかなと思いますけども、何か、竹田さんの質問とかコメントとかあればぜひお願いします。よろしいですか。先ほどエピニックの組織が、すごく素晴らしいというのをお話ありましたけど、多分この後、前村さんのご発表でいろいろ、悪い人もいるんだみたいな話がですね 聞けると思いますので、ぜひそこも楽しみにしてみてください。はい。じゃあどうもありがとうございました。